皆さんこんばんは。聖書を開いてください。第一コリントの14章。一節ですね。お読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。天のすま、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導き、さらに教え、あなたの栄光を表してください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。先週はですね、白馬のキャンプが行われたんですけど、350何人、今までの最高の人数が集まったんですね。去年も最高だったんですが、それを超えて、で、それを見ながらちょっと感じるのは、大きな、曲がり角っていうか、悪い意味ではない、曲がり角に来てるかなっていうことをちょっと感じました。それは何かっていうと、もうそれ以上入れないんですよね。で、入れないっていうことを通して、なんかね、ちょっと動きの変化が大きく現れてきてるんじゃないか。例えば映像の働きとかね、その他の働きにおいても、具体的に会長がさらに次の段階の働きに入れようとしてるんではないかっていうことをね、ちょっと感じました。それで白馬キャンプの映像がありますんで、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
白馬すねり声キャンプ2019。白馬すねり声キャンプは毎年2月の末に長野県白馬村で行われるクリスチャンのキャンプです。すねり声とはギリシャ語で道路者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道路者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年さまざまな場所から多くの方が参加され、今年は356名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
美味しい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。このキャンプでは今の時代における福音宣教のために、さまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。福音宣教をするときに音楽は大きな武器です。作詞作曲やボイストレーニングなど賛美歌を用いた宣教についてセミナーが行われました。また21世紀は多くのメディアが発達してきました。 SNS や映像による新しい時代の宣教についてのセミナーも行われました。参加者の方々は真剣に耳を傾けています。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭は、ドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。 今年も多くの作品が応募されました。
はい、ただいまより第9回白馬クリシャンフィルムフェスティバルを開催いたします。映像祭の延長線上にはハリウッドにおける働き、ハリウッドという巨大メディアを通して世界選挙を行っていくっていうのが多分気になったと思います。
これを制作している時一緒に
最優秀賞であるホワイトホースは統合失調症の癒しの証を動画にしたザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
ありがとうございます。本当に文化協会として初めての映像制作で、そしてこの両親のなしドキュメンタリーというのが、だから感情を頂いていたこともあって、今完成するに至るまで知りたかったんですけど、そのまま締めてくださって、こんなトロフィーをもらうことができて、本当に神様に感謝しています。
2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だ。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の器です。しっかりと教会につながりすぎなさい。そして聖霊、私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いるときに、私はあなたを完全に癒します。
けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
聖書にある9つの聖霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きはこの賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心だからです。具体的にね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか、言い換えれば意思を持って神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかってことです。
予言を語るにあたってどこかの山にこもって千人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中でさまざまな問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですからこの信仰の対応の三大ポイント、祈り、従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネルゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
賜物の働きが全然別にあるんじゃなくて、
頭もの痛みも取れて、もう首とか肩とかまで今すごく軽くて、本当すごいちょっと笑顔がいっぱいな
って言ったかったんですけれども、それもなくなって、それであとは膝と足首をちょっと痛めてるんですけれども、それも痛みがだいぶ楽になりました。感謝です。
こっから後ろ向けなかったんですけど、今後ろ向けるようになって、はい、
凝りがこう固まってたんですけども、今もう痛みもなくて、こう腫れも引いたような感じがします。
明日も一緒に乗ればいい、それダメなら明後日に乗ればいいです。いいですか。主は癒されるので、癒されるんだから祈れば癒される。わかりますね。
これから皆さん予言が大きく用いられることが分かりました。ありがとうございます。感謝します。
癒しの賜物とアクロイダシのクラスでしたけども、たくさんの方が来てくださったんですが、実践を中心にやりましたけれども、あちらこちらで癒しが起こって非常にみんな喜んでおりました。神様が癒しを具体的に始めていらっしゃることを思います。これから教会に帰った後にすごい働きが起こってくるんじゃないかと期待しています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してください。でふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。でパウロもペテロも神様に期待を持ったから、でふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね、信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従
う。自分の力に頼るんではなくて神様に頼る、そして神の言葉に立って歩んでいく。
一体何がどうなってしまうのかわからないっていうところがあって、もうそれはもう神様にお委ねするしかないなというふうに日々思っています。
この御言葉通りにですね、本当にこの神様望んでおられる喜ぶというのをね、されることをお勧めします。
お祝いもんですけれども、主が憐れんでくださって、あなたを信頼し続けることができるように助け導いてください。
主が私に一人なさろうとしておられるあらゆる御業に私は期待いたします。また主よ、ただあなたの恵みによって私一人一人が主がご用意してくださっているものその全てを受け取ることができますように、主をどうぞ助け導いてください。感謝します。
癒しが起こってね、脳障害が癒され、精神病が癒され、癌が癒され、癒されてるんですよね。
瞬間にこう笑ってるんですけど、ボロボロボロボロと涙が出てきてですね、そしたらはっきりとその時ですね、自分は祈られてたんだって分かったんです。
座ってふっとした時にですね、瞬間に癒されたんです。
皆さん、人が癒されるのは御心です。御心を祈るなら何て書いてあります？答えられたと知るのです。
主が言った以上必ずそうなさいます。神は裏切りません。
癒されます、そして救われます。的確な癒しのためにいろんな他の賜物が用いられてくると思いますね。知恵の言葉や知識の言葉も、でもそのことによって大勢の人々がですね、本当に救われてくる。
本当に神様の言葉で始まって、愛で始まったその一つの働きというのは、永遠に向かってね、多くの人々を導いていくんだなというのをちょっと感じています。
救いの時が近づいたんだよ。だから私たちはその働きのために召されていくんだっていうね。
癒しの技っていうのは救いと結びつくのですよね。それは私は預言者としていますが、これから癒しがたくさん起こってきます。それから預言者としていますが、救いが起こってきます。それをね、期待し続けてくださいね。そしてカリスマの働きはですね、日本の教会の光です、ね、我々が光ではなくてね、この働きの中に神の特別な祝福が詰まってる。ちゃんと皆さんが意思を持ってやり始めたら起こってくるんですね。たとえ100人乗って癒されなくても200人乗ってください。必ずどこかで起こってくる。奇跡を見始めます。特別な神様の祝福の恵みを見始めます。で、私たちほど愛されているものはいない。これは真実、ね。
世界の中でこれから、この癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
今回の白馬キャンプで、弟はまだ自分でお祈りする力が与えられて、癒しの教室に参加させていただいて、私も太陽と左肩の痛みが癒されて、とても感謝でした。
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りのとき、リバイバル、 白馬シネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へと帰っていきます。そこでは多くの困難や戦いが待っていることでしょう。しかし聖書にある神様の大いなる計画を信じ続けるのです。リバイバルはすでに始まっています。
はい、どうもありがとうございました。あ、なくなっちゃった。はい、キャンプの中で、いろんなセミナーとか働きが進んでるんですが、非常に驚くのは、例えば映像の働きとか音楽の働きとか、普通考えられないぐらいのレベルでこう上がってきてるっていうことをね、感じます。で、すでにこう世に向かってね、いろいろ動き始めてますが、それをさらに本格的に神様がね、今なそうとしてるなっていうことを感じるので、どうぞ、携わっている方々はどんどんどんどん外に向かってね、発表し、外に向かってトライしていっていただきたいというふうに思います。また賜物の働きにおいてもですね、癒しが一つ、予言が中心なんですけど、予言から我々の働きも始まりましたけども、癒しが大きなポイントとしてあります。すでに、かなり大きな癒しがね、起こってますね。前田さんたちの癒しのこともそうですし、統合失調症ですからね、生まれつきの脳障害が癒されたとか、目の前で次々とそういう技が起こってきてますが、それがさらに顕著にね、起こってくるぞっていうことをね、感じます。それで映像祭でライトオブなんだっけ、イターナルライフじゃなくて、前田さんたちの代イターナルライフって教会の名前だからはい、それをちょっと映したいと思います。優勝したやつですね。
1980年、福岡県北九州市。メジャーデビューを夢見て、プロを目指していた青年がいた。それが彼、前田俊一。当時18歳だった彼は、希望に胸を膨らませていた。ところが、いつしか挫折。夢は儚く散り、彼の人生の歯車は狂い出した。酒に溺れ、暴投する日々。その挙句、大麻や覚醒剤にまで手を出すようになってしまった。そしてたどり着いた先は精神病院。入院患者の中でも特に病状が悪かった彼は、保護室と呼ばれる個室にたびたび閉じ込められていた。そこはコンクリートと鉄格子、まるで刑務所の独房のような場所。その中で彼は、私の人生ももう終わりだと絶望していた。そんな毎日送っていた彼に変化が訪れた。それが後の妻となる秀子との出会いだった。彼女は幼い頃から虐待を受けていた。お酒を飲むと凶暴になる父も、誰にも止めることができず、警察に助けを求めることもたびたびあった。そんな家庭環境に置かれていた彼女は、16歳の時に精神の病を発病した。病の名は精神分裂病。その病状は様々だが、彼女は国から2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だった。そんな2人が出会い、結婚すると言った時には、親や主治医から猛反発を食らったが、彼らはその反対を押し切って結婚した。しばらくして病状が少し落ち着いた二人に主治医から退院許可が下りた。しかし決してそれは将来の希望を約束するものではなかった。
この病気は完全に治ったという記録がありませんので、予防するために一生薬飲み続ける必要があります。ですからこれを忘れないでください。そして奥さんですけども、あなたには子供を育てる能力がありませんので、子供さんは儲けない方がいいです。あなたの病気は一生治りません。
こうして退院後の二人の生活が始まったけれども、幸せな時間はそう長くは続かなかった。薬なしでは夜も眠れない、薬漬けの日々、病状がいつ悪化するかもわからない不安と恐怖、暗雲に包まれたような日々を過ごす二人には、もはや何の救いもなく、いつしか4年もの月日が流れようとしていた。そんなある日、彼らに一つの光が差し込んだ。
え？教会？教会に来て長い間精神病だった方が良くなったんだよ。よかったら教会に来てみない？
一人の友人が教会に誘ってくれたのだ。礼拝に通い始めて約2ヶ月経った頃、二人は救われてから初めての大きな集会へやってきた。そこでギターを弾くことになった俊一は喜びのあまり浮かれていた。ギターを弾き終わり、俊一が席へ戻ろうとしていた。その時、事件は起こった。思いもよらぬ光景が彼の目の前に飛び込んできたのだ。
ぶっ殺してやるって大きな声とともに、あの小さな奥様が飛びかかってワンツーパンチで殴りかかってるんですよ。
今は笑っているけど、その時はびっくりして、俺ね、何が起こったんだって感じだったんですけども、そしたら、まあ、牧師が結構いたから、何かさって飛んでいって、とにかく外に出したんで、ね、しばらくはなんかみんな、唖然としてというか、ちょっとびっくりしてたんだけど、まあ、その後、政界が普通に進んでいった。
政界中に騒ぎを起こし、外へ連れ出された二人。イエス様を信じて、教会に来て、ここに希望を見出してきたのに、なぜこんなことが。目に見える状況は最悪なものだった。ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に預言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の子です。しっかりと教会につながり続けなさい。そして聖霊、私はあなたに預言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いるときに、私はあなたを完全に癒します。
耳を疑った。なぜなら妻の病は再発の可能性があった。現に今までそれを何度も繰り返していたから、現状では到底不可能としか思えなかった。だが神の言葉が語られたこの日から、確かに二人の人生大きく変えられていくことになるのだ。
お医者さんが語られた言葉っていうのは、妻の病気は一生治りませんっていう言葉だったんですけれども、あの時の集会で語られた神様の言葉は、私はあなたを完全に癒そうっていう言葉だったので、最初聞いた時はっていうふうにも思ったんですけれども、ただこの言葉に希望を置こうっていうふうにある意味思うことができて、確かにその言葉が私たちの希望になっていったんですね。
どこには従えなかったことです 思ったんですけども、なんかある時にやらなきゃっていう思いで、眠くても嫌でもとにかく毎日無限に語り続けるっていうことをなしてきました。3週間ぐらい経った頃にふとこう思い返してみると、自分の中のなんか変化が起こってる。嫌なこととか虐待されたこととか憎んだこととか、あの思い出したりするだけでこうパニックになる、いても立ってもいられないという気持ちになる。それが自分の中どんなに探ってもなくなっていることに気づいて、これが癒しなんだっていうことを自分自身で確信できました。
16歳で発病し、約14年間も前苦しんできた病。しかしイエス・キリストに出会い、教会に行き続け、神の言葉に従っていった時、彼女の病はわずか3週間で癒されていったのだ。
信じられるわけないじゃないですか。あれだけ大騒ぎしてね、もうはっきり言って正解めちゃめちゃになる寸前まで追い込んだ方が神の器になるってね、普通ありえないでしょ。でもそういう心の弱い大変だっていう人たちが神様によって用いられる時に、本当にすごいものが表される、特別な賜物を神様は与えてるんじゃないかなというのをね、感じますね。
これまでたくさんの患者さんを見てきましたけども、お薬を全く飲まずに社会の中でちゃんとやっておられるのはあなた方が初めてです。あなた方は私の希望です。
けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。映像の働きっていうのは、その神の栄光を表すためと、その人が救われるためやってますね。ですから、どんどんいろんな映像をね、作ってください。またこちらも用いていきたいというふうに思いますし、これを通してね、真の希望を持つ方がたくさん現れてくるのは、まず確実だと私は思ってますし、また主がね、働きを進められるということを思います。それとともにですね、癒しが大きなポイントになったんですね。で、大きな癒しはね、死の字がかなり起こってるんですね。いろいろな形でね。で、さらに、主がそれを起こそうとしてるっていうことをね、ちょっと感じます。で、感じるときに、一つ、秘訣を教えてくださっています。まあ、皆さんにも何度も言ってますが、日本で一番大きな教会の牧師が、私にこう言ってくださったんですね。日本で、韓国とかアメリカじゃないんですよ。日本で癒しのことを考えるならば、主の十字架のことしか浮かんでこないと、こう言われました。で、確かに日本ではですね、主の十字架じゃないんだ。The light of eternal agape。 さっきスルーッと言ってましたね、どなたかがね。で、怒ってるってこう言ってたんですね。それで確かに皆さんね、大きな癒しが起こってるんですね。さっきも言ったように前田さんたちの癒しだけではなくて、いろんな事柄が起こってます。で、じゃあそれはどうしてそうなのかって言いますとね、実に簡単なことですね。それは何かというと、1週間5人癒しのために祈るっていうね、いなければ自分でも一人になりますからね、一回祈ればと宿題を出してね、でその時に、皆さんがその話を聞いて多くの人がやったからですね。で、その結果何が起こってきたのかっていうと、癒しの働きが起こってきたんです。そしてね、奇跡の働きが起こってきたんですね。で、もう一度ね、それをなすように主が語っておられるように感じますし、もっと大きな霊の波がね、ちょっと来てるではないかというふうに感じですね。で、私は癒しの働きをいろいろ見てきましたけども、その癒しの働きに関わった第一の原因はですね、私が病気になったからです。で、福音派で、あと3分ね。はい。福音派でですね、癒しの事柄に関しては全く言ってない教会だったんですね。ただ私はですね、死ぬかもしれないと思ったんですね。そしてね、何としても生き残りたいと思ったのです。で、その時にね、求めなさい、そうすれば与えられます。祈りのことに心が入ったんですね。そしてね、祈ってね、絶対に生き残ってやろうと、こう思ったんですね。そこからね、いろんな癒しを見始めました。ということはね、一つのパターンを取ってることに気がつきます。それは何かっていうとですね、私が祈ろうと思ったのです。それで私が祈りを始めたんですね。そしたら始まった。御言葉にはそう書いてあるんですね。求めなさい、そうすれば与えられます。ですから皆さんがね、癒しを見たいと思って祈り始めるのならば、そのことが起こってきます。これはね、確実に起こってきます。本当は、ワークショップでね、祈りの時を持ちたかったんですが、もうあと2分とかなんか言うから、まあ、来週の日曜日の夜あたりから始めたいと思いますけども、意識を持って祈り始めた時に、技が始まったのです。具体的にね。で、その時に、まあ、一つのパターンを持ってますね。皆さんが祈る時に、働きが始まると。ということです。ですからですね、秘訣は簡単。具体的にね。それで、じゃあ、何にも起こらなかったらどうするか。なんか起こるまで祈ればいいんです。で、起こってきます。必ず起こってきます。そしてですね、続けていけばいいんですね。で、その時に、主のいろいろな技が、あらゆるのを見てきますね。で、それは、病気の方々を助けるということにもなりますし、まあ、自分のために祈った場合には、自分を助けられるということになりますし、でね、主の栄光を表すのですね。使徒行伝を見てますとね、癒しがね、多くの方々の救いのポイントになっていることに気がつきます。福音書を見てますとですね、イエス・キリストの後に多くの人がついてきましたが、その時に癒しがポイントになっていることに気がつきます。そしてね、主はね、求めなさいと言っているんですね。で、癒しを求めることは主の御心です。だから主は私たちを健康にしたいと、こう思っているからですね。愛してますから、私たちに祝福を与えたいと、こう思っているからですね。そして、ね、主の御心をやることはね、御心です。それでですね、祈るときの注意なんですが、もう終わりますね。どういう注意かっていうとですね、 一人で祈るときは、男女で個室とかなんかで祈っちゃダメ。これはダメですね。そして何人かで祈るときには、リーダーを決めてください。まあ、牧師がいれば牧師がリーダーになって、それに合わせる、ということですね。でよく新井先生と私祈ったんですね。その時、新井先生に、こちら従いました。やっぱり、祈りが違うんですよね。そうするとね、一致ができないんですね。だから、どっちかが一致しないといけないので、私に一致しろなんて言えませんから。こっちが一致するという形ですね。ですから、リーダーがいて一致すると。それとともにですね、ですから、何人か手を置いて祈るときに、めちゃくちゃにみんなが祈るんじゃなくて、心を合わせてリーダーに合わせる。その時リーダーは牧師か、伝道師がいれば、その人たちに立ってもらう。で、そういうことですよね。それとともにですね、暗唱するときに、霊的な敏感な人がね、霊的に受けちゃう場合があるんですね。ですから暗唱する場合にはちゃんとその人に聞く。鈍感な人は何やったっていいですけど、何も感じませんから。で、その時にね、暗唱していいですかって聞いて、暗唱して嫌だって言った場合は、暗唱しないで祈ればいいです。具体的にね。そしてね、心を合わせて祈るときに、いろいろな働きと技がね、現れてくるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。で、白馬でですね、ちょっと驚いていった方がいらっしゃるんですね、私のこと。何を驚いたのかっていうとですね、セミナーかなんかやった時のことでしたけど、全部立って言ってたって。で、私ね、ちょっと手をあがめたんですね。どうせ全部立って言うことはできないだろうと、白馬に来る前に思ったんですよね。だから手術したばっかだから、腰。で、さっきもカセットじゃなくてコルセットか。だからもうロボットみたい。AI がどうのこうのなんて言われましたけど、私 AI みたいな感じ。ですよね。そしたらね、私ね、知らないうちにずっと立ってた。ああ、ちょっと、ね、4月、いろんなことをなさってくださってるなってことをね、感じました。で、皆さんね、主は生きておられます。そしたらね、さっきね、私に近いマジキナ君が、首は立ってますよ。なの当たり前っていうかもしれませんけど、私、首が立たない病気なんだ、こうやって。具体的にね。まあ、いろんな癒しのポイントが出てるなと思いましたね。面白かったのは何かっていうと、先々週、四国に行った時に岡山から来てる方がいらっしゃって、岡山の教会で祈ったことがあるんですね。で、その時に、末期がんの、肺がんの人、おじいちゃんの祈りと祈ったんですね。で、これは真剣に祈らないといけないと思って祈って、そしたらね、特別室にいたそうですけど、治っちゃったって。そしてね、ちょっと私が話したいのはそれじゃなくて、一緒に来た親子の娘さんの方なんですね。で、首のも病気なんですって。ヘルニアでね、お医者さんから治らないと言われたってですね。私もお医者さんから治らないって言われたんですね。で、祈ってくださいって言ったんですね。で、私ね、その時思ったんですね。よくもは私に祈ってくださいって言うなって。私だって同病だよって。ね。そして祈ったらね、治ったんだそうですね。で、その時にね、私がちょっと感じるのは、あれ治ったの嬉しいんだけど、ああ、私に何か神様語りかけを与えてるのかな、何か神様言いたいことがあるのかなってことをね、ちょっと感じております。で、皆さんね、主は生きて働いておられます。で、皆さんを通してね、主はいろんな 栄光を表そうとされてますし、またいろんな方々を助けようとしていますよね。で、その時に癒しはその一つですよね。ですからこう癒しに関する祈りとかなんかをね、ちょっと始めたいと思いますから、重荷を持たれた人はね、1週間後に5人病人探すのは難しかったら、どっか悪いでしょうですね。どこも悪くないっていう人がいるなら、居眠りしないように祈るとかね、まあ、ともかく祈ってください。で、皆さんね、すでに主の手は働いておられます。それがね、もっと顕著な形で、圧倒的な形で動き始めますのでね、期待進みといてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サイン、ご栄光と宮沢を出してください。このあるところまで行って、周りの右をしちゃう方がいらっしゃいます。しかし、それはその人の癖です。ちゃんと、神の言葉に立ち、神の御心に従うように、そして周り右にしたくなった時に、主が何と言われるかをちゃんと聞くように、その時にですね、人生における大きな転機がやってきます。天の様、どの豊かに導き、サインご栄光と宮沢を表してください。何でもすぐ不可能だ、ちょっと難しいと思っちゃう方がいらっしゃいます。実は難しくはありません。それはその方の怠け心です。ちゃんとやるように主は語っています。そしてそれはその方がきちっと主に立って対応するのはできます。そして主の栄光を表します。天の様はどうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を出してください。いろいろな事柄で迷っちゃう方がいらっしゃるんですが、いろんな意見と考えがその頭の中で回っています。祈り、主に聞いていきなさい。その方は祈っているんですが、祈りが浅いんですね。それは、主の御心をしっかりと捉えられるまで聞いていくように、主は語っています。その時、主の示しが来ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名って病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって命ぜ、お一人お一人の体と精神が病の霊を治せ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に命ぜ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。何か、こう、いろいろな病気を心配している方がいらっしゃいます。しかし、主はこう言われています。何か、守られるという何か御言葉があります。その御言葉をしっかりと握りなさいと主は語っておられます。その時、不安から解放されるとともに、その不安の悪影響から解放されていきます。自由になります。天の様はどんどん豊かに導き、さらにご予行と宮沢がなされていきますように。どうぞ主を助け導いてください。心配のあまりちょっと胃腸が悪くなっちゃう方がいらっしゃいますが、心配を中心にするのではなく、主に従うということを中心にし、祈りに従っていく中でそこから解放されます。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の門の精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一層ともに、とこしえにありますように。アメン。 はい、どうもありがとうございました。長老の方々はですね、聖霊のバプテスマとか癒しのために祈ってくださいますので、願いのある方はね、どうぞ前の方にいらっしゃって祈ってもらってください。